打ちつける激しい雷雨の中、幻想郷の夜を滑る館の主が夜の闇からうっすらとその姿を現した。
認められない。全ては慢心だったのかもしれない。誇り高き吸血鬼がたかが人間に敗北するなど。
重い体を引きずりながら、途切れそうになる意識を必死に保ち、館の主レミリア・スカーレットは自身の高魔館へとようやくたどり着いたのだった。玄関の明かりに照らされ浮かび上がったのは、いつもの威厳と高貴さを兼ね備えた力強いものではなかった。服装は破れ、ところどころに血をにじませた痛ましい姿が従者たちの目に飛び込んでくる。
お嬢様、その体は一体。
従者の長イザヨイサクヤがたまらず主人のもとへと駆け寄る。
触るな、下がれ。
しかしレミリアはそう怒鳴りつけると、絨毯をにじませる赤い雫を引きずりながら慌てふためく従者たちになど目もくれず、館の奥へと消えていった。
許せない、こんな屈辱。
叫び声は雷鳴となり、轟音とともに館をまばゆく照らし出した。
お嬢様、まさか。
誰もが予想さえできなかった主人の変貌に従者たちは戸惑い、昨夜も紅茶を入れる手を思わず止めていた。
お姉様、一体何が。
雷鳴に興味を引かれたのか、自室から珍しくも出てきたのはレミリアの妹フランドール・スカーレット。よどんだ瞳で叫び声の元凶へ、ふらりふらりおぼつかない足取りで導かれていく。自室へと戻ったレミリアはその場に崩れ落ちていた。
昨夜下がれと言ったはずだ。ほら、
そこには妹が立っていた。見下すような眼差しがうずくまったままの姉を容赦なく刺す。
負けたのね。
そう声をかけて近づき、その小さな体に見合わぬ怪力で軽々と姉を持ち上げる。傷ついた姉の姿をじっとにらみつけるフランに対し、レミリアは妹の顔を直視することができず、力なくうつむいたままだった。
私、こんなお姉さん見たくない。
フランの表情が一変し、激しい怒りの表情に変わる。そしてまだ塞がらないレミリアの傷口に指をねじ込んだ。たまらず声を上げるレミリア。じっとにらみ続ける妹の視線と塞がっていない傷口をえぐられる苦痛にじっと耐えていた。しかし容赦なくさらに深く傷口がえぐられる。執拗な攻めに苦悶の表情を浮かべながら、レミリアはようやく妹に視線を合わせた。その目にはもう先ほどまでの乱れの色はなく、宝石のような赤い瞳には普段の力強さが戻っていた。
あなたの気持ちが伝わってくる。こんなに怒られたのは初めてね。あなたは私のことを思って怒っていたのね。すまなかった、私としたことがこのような情けない姿を晒して。
先ほどの行為は妹なりの気遣いと気づいたレミリア。気が遠くなるほど長く一緒にいる姉妹だからこそ分かり合えるのかもしれない。 フランはそんな姉の言葉に安心したかのように、自らが広げた傷口を優しく舐め始めた。そこにはもうさっきまでの険しい表情はなかった。
お姉様、愛してる。
甘くささやく声でそういう妹に、レミリアは優しく頭の上に手を添える。
こんなにも私を痛めつけて喜んで、どれだけ私のことを愛しているのかしら。私の血は美味しい。とっても。
静かにそう答えると、フランは姉の血のついたままの唇を姉の唇に合わせた。姉妹という枠を超えたその陰微な行為に、フランの淀んだ瞳は色鮮やかに輝き始める。
この時をずっとずっと